えられています聖書の言葉を朗読します。ヤコブの手紙5章13節から18節まで。ヤコブの手紙5章13節から18節までです。お読みします。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨は降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。本日はこの箇所から、祈りこそ実践的というタイトルで、上野牧師よりメッセージをいただきます。
いよいよヤコブ書も今日で、終わりです。今日この5章のこの箇所はですね、祈りについてです。ヤコブはこれまで実践的なアドバイスをいくつもしてきました。御言葉を聞くだけではなく行えというふうに、命じました。その御言葉何を命じているかというとですね、いくつか挙げると、怒るに遅くあれということもありました。助けを必要としている人には助けを与えよということもありました。柔和な行いを良い生き方によって表せ、示せということもありました。あと悪口を言うなということもありました。ここまでであればですね、この信仰を持たない人でも結構うなずける話なんです。ヤコブが強調した良い行いっていうものは、信仰を持たない人からも評価されるものなんです。説教者もこの道徳的な視点で語ろうと思えば語れる箇所なんですよね。しかし祈りだけは違います。信仰がなければ祈りについては理解されません。おそらく、多くの人の反応が祈って何の意味があるのかということだと思うんです。祈る時間があれば、いやもっと実践的なことしろよって言うんじゃないかなと思うんです。でもヤコブは最後の最後でこの祈りを取り扱うんです。実はこれこそ信仰者の行いです。祈りこそ実践的であるということを今日は見たいと思います。13節、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。苦しんでいる人は祈れ、喜んでいる人は賛美せよとあります。よく苦しい時の神頼みっていう、そういう言葉を耳にすることがあるんじゃないかなと思います。苦しい時、多くの人はやっぱりこの祈らざるを得ない、四方八方塞がったように見えとき、私たちは主に解決を求めて祈るわけです。先日、心にあることを私たちは口にするということをお話ししました。祈りの言葉は私たちの心の思いです。ですから私たちは祈るとき、思いの丈を神さんに向かって口にしているわけです。時に私たちの心の中には苦しい思いがたまることがあります。 溜まれば当然それを吐き出したくなります。でも誰に吐き出すかということを選ぶ必要があるということなんです。苦しみをいくら人に吐露しても苦しみは緩和しません。一瞬は麻酔効果があるかもしれない。しかしまた痛みが苦しみが戻ってくるわけです。また吐露された人も全部を受け止めきれないんですよね。もうそういう話を聞いて、もう思いとしては何とかしてあげたいというふうに思うわけです。しかしいつも自分ができることに限界を感じてしまう。私たちの苦しい思いを本当に受け止められるのは主だけです。神様は全部聞いてくださいます。人には言えないことも私たち神様には話すことができます。どんなに長い祈りであっても神様は最後まで聞いてくださいます。私、神様のご性質で素晴らしいなと思うことはですね、この忍耐です。忍耐、人の話を最後まで聞くことは、これ相当な忍耐を必要とします。私たちは聞いているうちに自分の感情をコントロールできなくなるということもあります。でも神様は怒るに遅いんです。黙って聞いてくださるお方です。しかも神様はどんな困難な問題にも解決を持っておられます。私たちは天地万物を作られた神を、全知全能なる神を信じています。私たちの苦しみを聞いて、これは困ったなとか、いやちょっと無理と思われるようなお方ではありません。皆さん、何かできないようなことがあるこの神様を礼拝する価値ってあるでしょうか。私たちに弱さがあったとしても、神に弱さがあったなら全力で賛美し全力で祈ることってできるでしょうか。できないですよ。どこまでも主は完全なお方、私たちと違って神様には限界がないんです。これが前提としてあるから、私たちは神の御前に進み出て心の願いを訴えようって思えるわけです。さまざまな苦しみがありますけれども、その代表格っていうのは病でないでしょうか。病を患っている人にヤコブは次のように言いました。14節か15節、あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。私たちも教会で祈りの課題を分かち合うということが多いですけれども、やはり病が取り上げられることっていうのはたくさんあります。年齢とともにだんだんだんだん私たちの祈りの課題って、この体とかね、健康に関することが多くなってくる傾向がありますけれども、教会の中で癒しを祈ってもらうことは、これ聖書的なんです。もうここにもですね、長老に祈ってもらいなさいっていうふうに書いてあるわけです。しかしこの箇所、長老という立場に立つ人が特別に癒しの賜物が与えられているということではないと思うんです。ただ長老に選ばれるような人は祈る人であると思うんです。公の場においてもそうです。また個人的にも 祈ってる人たちだと思うんです。私たちは体の不調を覚えるときに病院に行きます。お医者さんに見てもらってお薬をもらって帰ってくることが多いと思います。でこの箇所にこのオリーブ油って出てきますよね。当時オリーブ油が処方箋として使われていました。ですからオリーブ油を塗るっていうのはこれいわば医療行為なわけです。でも信仰を持つ人にはさらに別の処方箋が出るんです。それは祈りです。私たちは医療行為を否定して信仰の祈りだけで病気を治しなさいなどとは言いません。病気になったらちゃんと病院で見てもらってください。お薬ももらってください。その上でさらに教会の中でも祈ってもらうってことなんです。誰かに祈ってもらうために初診料も診察料も取られません。病院をはしごしたらですよ、健康保険組合からよく思われないんですよね。大切な保険料を節約しましょうとかっていうふうに書いてあったりしますよね。けれども祈りのはしごはウェルカムなんです。祈ってくれる人を見つけては祈ってもらうのがいいんです。私たち病院探しになるとすごい必死になるじゃないですか。もうネットを見てですよ、もう評判を見まくるわけです。で少しでもやっぱりそれはなぜかというと少しでも良さそうな病院に行きたいっていう思いがあるからですよね。でも私たちは別に祈ってもらう人の評判気にする必要がないわけです。私が評価5で三尾牧師が評価3っていうことはないんです。別に三尾牧師が評価5で僕は3でもいいんですけれども、誰の祈りによって癒されたかどうかっていうのは分かんなくてもいいんです。みんなの祈りが積み上げられた結果として癒されたっていうことでいいと思うんです。だからできるだけたくさんの人に祈ってもらうんです。私祈りについていつも思ってること言ってることがあるんですけども、祈りっていうのは個人戦ではなくて団体戦なんだっていうこと。エペソの6章18節、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさい。私たちはすべての兄弟姉妹のために祈るものとして存在してるんです。ですから自分のために祈ってくださいとなりふり構わず周りの人たちにお願いしていいんです。で、ね、お願いされた方もよし分かったと言って腕まくりして祈ればいいんです。皆さん自分だけで祈ろうとしなくていいんです。これいいです祈んなくてっていうことはなくていい、そういうことしなくていいんです。僕たち人に何かお願いするときってなんとなく申し訳ないっていう思う傾向があるんですよね。それ祈りについても同じなんです。しかし申し訳ないと思っていたら治るはずの病も治らないかもしれないわけですよ。放置することによってもっと悪くなってしまうことだってある。やっぱり試練とか苦しみの中で心も体も病むようなことがあるわけです。そんな時は兄弟姉妹頼っていいっていう、一人で戦うことしないでみんなにも祈りで一緒に戦ってもらうんです。で病気になると私たちってこの病との戦いですとかそういうような表現するじゃないですか。戦いっていう表現、戦いの勝敗を決める上で大切なのは戦力ですよ。 まあ、今もロシアとウクライナの戦い見ていてもですね、やっぱり戦力をどうやって確保するかっていうのは大きなポイントになってるわけです。で、聖書は血肉の戦いのためではなく霊的な戦いを戦うために神の武具を身につけなさいっていうふうに命じてるわけです。で、私たちの手にするこの武具の一つが祈りなわけです。これ非常に強力な武器ですよ。神の御前で要塞をも破るほどに力あるものですよ。祈りという武具を手にした兄弟姉妹が周りにたくさんいるならば、これ皆さんにとって絶大な戦力ですよ。自分の周りに祈りの隊列が組まれているのを想像してみてください。めちゃくちゃ心強いじゃないですか。自分の戦力のなさ、小ささを知っているからこそ、私たちは祈りの友を求めますという看板を上げ続けて祈り手をリクルートするんです。時に長期戦になるかもしれません。長くなってくると、もうちょっと祈りをお願いするのやめようかなと思ったり、自分自身も、もうこれもういいかなって思ってしまうんですよね。弱気になってしまうんです、長期戦になると。でも周りの人たち決してそうじゃないですよ。お願いすれば何度も何度も祈ってくれますよ。だって、いやもうそれもう祈るのやめませんかっていう言葉って想像つかないでしょ。そういうことを言ってるの、もし自分がお祈りをお願いされたら言いますか。そういうふうに祈りますよ、何回でも。祈りの休止ほど大きな戦力ダウンないんじゃないかなと思うんです。祈りっていうのは神様の直接対話ですよね。で、祈りを通して神様は私たちに必要なものを備えてくださるわけです。ヨハネ15章7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。祈りはこれ神様からの補給路です。私たちにとっての生命線、ライフラインです。ですから祈りの友が何人もいるっていうのは、それだけライフラインを何本も確保しているっていうことなんです。それによって長期戦にも備えることができるんです。1本よりも2本、2本よりも3本、3本よりも4本、5本、6本の方がいいんです、生命線は。でも敵であるサタンはやっぱりここを断ち切ってこようとするわけです。私たちにダメージを与えようとするならば、祈らせないのが一番いいわけです。祈らなくなった信仰者はサタンにとって恐るるに足りない、そんなもんですよ。だって神様からの供給を何も受けようとしていない人たち、全然怖くないですよ。サタンは、苦しみ、病を利用して神様と私たちの関係を壊そうとします。ですから病のあるところに霊的戦いっていうのは生じやすいわけです。で、この霊的戦いに勝利するために、またこの病が癒されるように神様とつながっている多くの兄弟姉妹を確保して、これ共に祈りたいと思うんです。それが霊的戦いの勝利の秘訣です。皆さん、そういう人たくさんいますか、周りに。いろんな原因で私たち、この病気になるわけですけれども、罪が原因となっている病があるっていうふうに聖書を言うんですよね。15節の後半からですけれども、またもしその人が罪を犯したなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。この 罪、病がこの罪から来ているものかそうでないかって判別するの非常に難しいと思うんです。僕はほとんど、まあ、罪との因果関係がないことの方が多いと思います。しかし罪を犯す生き方がたたって病気になるというケースはあります。例えば複数人と簡易の罪を犯すようなことを繰り返して性病になったというケースであれば、これは罪から来る病ですよ。だって罪を犯さなければかかることのなかった病気でしょ。これ他にも欲望のままに生きた結果心や体を壊してしまうケースってあると思うんですよ。でもヤコブはその人たちに向かって罪は許され病気も癒されるっていうふうに言うわけです。皆さん、罪の許しを受けるときに癒されるんです。罪の許しと病の癒し、どちらの方がより大切かというと罪の許しですよね。イエス様が中風の人を癒した場面がありましたけども、あの時まず来よう、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと罪の許しをまず宣言したんです。でその後にあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいかと言われて病を癒されたんです。この順番なんです。癒されてももし罪の許しを受けることがなければ私たちは永遠の滅びを迎えることになるんです。ですから罪の許しが何よりも一番なんです。それがあっての癒しなんです。ここに互いに罪を言い表し互いのために祈りなさいというふうにあります。でこの互いの罪を言い表し互いのために祈るということはこれね、もう一度キリストの福音を語り直すっていうことに通ずるんじゃないかなと思うんです。イエス様は私たちが犯してしまった間違いの後始末をしてくださるために十字架にかかって死んでくださいました。私たちがまだ罪人であったときキリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしてくださっています。で聖霊によってこの父御子がしてくださったことを理解させていただくときに私たちは悔い改めへと導かれ神の許しを受け取ることができるんです。で許しを受け取って初めて私たちは罪から遠ざかることができる。私たちは変わることができるわけです。そして福音には罪の許しだけではなく病の癒しをもたらすほどの力があるんです。ですから私たちは福音の力を信じて祈りの中で罪の許しと病の癒しを宣言していきたいというふうに思うわけです。16節もう一度見てください。この義人の祈りは働くと大きな力があるというふうにあります。まあ、このあと17節から預言者エリアの話が続くわけです。エリアはご存知のようにバールの預言者450名に対して一人で立ち向かった人物です。この戦いバトルの中でエリアは次のように主に祈りました。第一列王記の18章を見てください。捧げ物を捧げる頃になると預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって、私がこれらのすべてのことを行ったということが、今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ、主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。こう祈った後、天から火が降ってきて祭壇に備えられた生贄を焼き尽くしました。そしてバールの預言者たちは全員滅ぼされたんです。エリアのこの祈りが主に聞き入れられました。それを目撃した人々は あ、エリアが信じている神こそ誠の神であるというふうに知ったわけです。もうみんなびっくりですよ。もう天から火が降ってくるなど普通に考えたらありえないわけです。でも祈りは私たちが考える普通を超えていくんです。実は、まあ、この出来事の前後でもエリアは祈りを捧げていたんです。それが、まあ、ヤコブの5章の17から18節に書いてあります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせました。こういう祈りを捧げてたんです、この戦いの前後で。でもこれもまた普通を超えてるわけです。自然界の事象は人間がコントロールできないものではないって普通は考えますよね。雨を降らせたいときに降らせて、止んでほしいときに止ませるなんか不可能って思うじゃないですか。もうこれができたら遠足いつも晴れですよ。雨天順延なんかならないんですよ。しかしエリアは祈りによって不可能に思えることをこの地にもたらしたんです。祈りには大きな力があるということをエリアはこのようにして証明したんです、まあ、この話を聞いて、いやいやエリア特別な人だったからでしょって冷めた目で見てしまうかもしれません。しかしヤコブなんて言ってます？エリアは私たちと同じような人でしたっていうふうに言ってるんですよ。偽人の祈りの代表としてエリアの祈りが挙げられているけれども、実は私たちも偽人の祈りを捧げることができるっていうことですよね。まあ、ここで偽人とは何かということですけれども、偽人とは神様と正しい関係にある人のことです。イエス様をメシア、キリストと信じて神との和解が成立している人のことです。またヤコブの義の理解からしてみるとですね、信仰と行いが一つである人のこととも言えるかもしれません。ヤコブは言いました、行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないと。でヤコブが書いたこの手紙っていうのは至る所で回覧されたんですよね。一章の冒頭で国外に散っている十二部族への挨拶というふうに書かれてあります。ですから手紙を受け取ったのは、まあこのイエス様を信じるユダヤ人たちです。まあ、5週間ずっとこのヤコブの手紙見てきましたけども、まあ、この5章ずっと読んでると、これほぼなんか叱責かなっていうようなことばかりなんです。で時には同胞の兄弟たちを低層のない人たち呼ばわりもしたわけです。しかしこれね、ヤコブはここで彼らをもう偽人として見ていると思うんです。信仰と行いがバラバラになっているかのように見えた彼らも本来はそうではないって。神の目から見れば義とされた人々ですよ。だからここであなたたちの祈りが働くとき大きな力があると励ましているようにしか思えないんです。こういうふうにヤコブが書くっていうことは、皆さん、私たちも偽人です。と思うかもしれない。でも偽人なんです。神様からいっぱい叱責されるようなことはあるかもしれませんけれども、それでも偽人なんです。行いと信仰がちぐはぐに見えるかもしれないけれども、神の目から見れば私たちは立派な偽人なんです。だからこんな自分が祈ってもと思わなくていいんです。あなたの祈りは働くと大きな力があるんです。前回言葉の持つ力、影響力についてお話ししました。言葉は相手の徳を高めることにもなれば、相手に大きな傷を与えるものにもなる、それほどに力があるということでした。でも私思うんです、 祈りの言葉ほど大きな影響力を持つものはない。なぜならば神を動かす言葉だからですよ。祈ることによって神の力が引き出されるんです。先ほど見た癒しも罪の許しも、これ実は全て神の力によってなされることですよ。祈った人の力じゃないですよ。私たちには神の力にアクセスできる言葉が与えられてるんです。これこそ信仰を持つ人と信仰を持たない人との大きな大きな違いなんです。冒頭で信仰のない人は祈って何の意味があるのかと思うのが当然だというふうにお話ししました。意味があるんですよ。自分の力ではどうにもならないことを神の力によって行うことができるようになるから意味があるんです。皆さんはこれまでどれほど祈りによって神の力を引き出してこられたでしょうか。物事が変化するためには外から力を加える必要があります。力が加わらなければそのまんま何にも変わりません。で、私もですね、ああここ変わればいいのになというふうに思っていることが山ほどあります。でもそこには神の力が必要なんです。しかしなんか変化期待してる割にはそれほど祈ってねえなみたいなふうに思わされたわけです。また、今日見たようにね、苦しんでる人はね祈りなさいとあるけれども、苦しんでる時不平や不満は口にしても祈りの言葉の口数少ないなって思わされたんです。あ、これじゃいつまで経っても変わんねえやって。でも今回ここ準備しながらやっぱり祈ろうと思ったんです。なんか祈りに対するモチベーションが湧いてきたんです。祈ることによっていやもっともっと状況自分の周りも変わっていくんじゃないかって、自分自身も変われるんじゃない可能性がここにあるんじゃないかって、だからといってですよ、じゃあこれからもう祈る時間2時間3時間に増やすぞと言うんではなくて、まずは口にしている無駄な言葉を祈りの言葉に変えたらいいなって思ったんです。愚痴や不平100個並べるよりも神の力を招くかもしれない10の祈りの言葉の方がはるかに生産性があるし良い変化を期待できるじゃないですか。でもう一回私たちが口にする言葉見直してみませんか。どうせ口開くんであれば祈りの言葉に変えてみませんか。義人の祈りは力になる。祈らなかったらこのまま普通で終わる。しかし祈ればこのままを超えていけるかもしれない。祈りこそ信仰者の実践的な行いの力です。私たちこの神の力をもっともっと豊かに受けていきたい。これが私たち今年目指す良い行いの原動力に必ずなります。4月になりました。始まったばかりの新年度、この良い変化を期待して心の蔵を祈りの言葉で満たしたいと思います。また兄弟姉妹もう本当にこの涙しながらもでも互いに祈り合って互いに良い影響を受け合っていきたいと思います。もう一度皆さん祈りにかけていきましょう。祈りに期待しましょう。祈りによって家庭が変えられ教会が変えられこの社会が変えられていくのを見ていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、私たちの唇を作り変えてください。 祈りの言葉が私たちのこの口をついて出てくるように、私たちの言葉を作り変えてください。私たちは祈ること、それを通して変化を期待することができます。これまで変わらなかった数々のことありました。もう一度そこに祈りを積んでいきたいと思います。どうぞ主よ、私たちを祈らせてください。またこの中には本当にこの病で苦しんでいる人います。一人で祈り続けてきたかもしれません。その人が祈ってください言えるその勇気を持つことができるように、主よ、その心に語りかけてください。そして周りにいる私たち一人一人もその痛みに気づいて、苦しみに気づいて、祈るものとなることができますよ。長期戦にたとえなったとしても、私たちは主の力でしかどうにもならないことがたくさんあるって知っていますから、あなたに祈り続けます。今年これまでずっと祈ってきたことが叶えられるんじゃないかという、その可能性にもう一度かけて私たちは祈ります。どうぞしよう、私たちの捧げる祈りによって自分自身が変えられ、周りが変えられ、家庭が、社会が、教会が変えられていく、すさまじい神様の大きな力を体現するこの4月になるように、主をどうぞ導いてください。祈ることを本当に喜びとして、楽しみとして、あなたの御前に進んでいきます。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。